これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
化石と古環境というテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院理工学研究科の根本直樹先生です。
こんばんは、根本直樹です。
さて先生、今日は化石と古環境、古環境というのは古い環境、
昔の環境ということですね、はい、一般的にはその地質時代の環境を古環境と言っています。
はい、先生すいません、地質時代というのはいつぐらいの話なんですか。
まあ、人類が出てくるよりも前のような時代ですね。
非常に古い時代ということですね。はい、何百万年以前と。
あ、そうですね、はい、何百万年とか何億年とかいうオーダーになります。
なるほど、
はい。
なんかこう我々のつい最近というのが、2、3日前だったりすると、この、化石の関係だとつい最近が何百万年ということもあり得るわけですね。
そうですね、特に古い化石をやってる方はもうそうなってしまいます。
はい、さて先生、ところで化石というとですね、実は私も小学校とか高校の時に、化石探しというのを何回か体験したことがありまして、で化石というと石をハンマーで割って、であるかないかってこうで石をどんどん次々割っていく経験があるんですけれども、はい、化石というのはそもそもどういうものを指すんでしょう。
化石というのはですね、地層中に埋もれている一つは一般的な方はすごいイメージしやすいと思うんですが、はい、昔の生物の遺骸、死体ですね、うん、それが完全に残っていたり、うん、破片として残っているものを、化石と言います。それからその他にですね、その昔の生物が残した痕跡、はい、痕跡っていうと分かりづらいと思いますけども、うん、巣穴であったり、はい、足跡であったり、うん、あるいはその、まあ、化学成分、有機物ですね、そういったものも化石というふうに言います。
はい、例えばですね、足跡ですとよく恐竜の足跡が残ってたとかっていうのがたまにニュースに出ますけど、あれも立派な化石ということなんですか。
あれも本当に立派な化石ですね。
はい、あと巣穴ですよね。巣穴っていうとちょっとイメージすると鳥の巣かなと、いや違うなとかっていろいろ考えるんですけど、巣穴の化石というのはどういうものが多いんですか。
多いのはですね、砂の海底に掘られたゴカイとかですね、うん、あとはカニとかシャコとかそういったものが掘った穴が比較的多く出てきますね。
おということはそのシャコとかが住んでいたその穴ですよね、
そうです、
縦壺ですよね、
はい、
それが化石になっちゃうんですか。
生きてた時は穴なので何もないんですが、はい、その後にですね、うん、死んだ後にその中を別な堆積物で充填されると、うん、周りの砂と中の堆積物が違うんで、はい、巣穴として分かったりですね、うん、あとは特に砂の海底ですと砂は水の中だとサラサラ流れやすいので、はい、住んでる生物がですね崩れちゃ困るので、その 巣穴の内側を泥で固めるんです。そうすると砂岩の中に泥の壁がこう残っていてですね、うんうん、これは巣穴の化石だったというふうに今でも認識できるわけです。
あ、なるほど。じゃあそういう生物が住んでたっていうのもある程度分かっちゃうわけですね。
そうですね、
はい、あとその有機物っていうことなんですけど、例えばどういうものがあるんですか。
一番分かりやすいのは石炭とか、うん、それから石油なんかがそれに当たりますね。
あ、石炭石油も化石なんですか。
そうです。
へ、じゃあ石炭の中にその生物の形が残ってたりっていうのはあるんですか。
いや、石炭そのものがですね、はい、その植物の、まあ、要は死骸の塊ですよね。
あ、ですから炭素の部分ですね。
そうですね、
はい、
で石油はですね生物そのものではないんですが、うん、生物のその成分が溶け出してそれが地層の一部にですね集まってくると石油になるわけです。
ということはその石炭にしろ石油にしろ非常にたくさんの生物が、まあ、変化してできたと。
そうですね、
いうことなんですね。はい、はい、で例えば我々の代表的な化石のイメージというとですね、よくテレビに出てくるの恐竜の化石ですよね、 ジュラシックパークとかでも
やって
ましたけど、あと何でしたっけ、巻貝の親分みたいなのが
アモナイト
ですか。ああ、それ、それです、はい、それがよく想像図とかでもできますよね、あれは結構ポピュラーなもんなんですか、アモナイトの場合は。
あ、そうですね、アンモナイトは中世代に来てた、中世代という時代に来てた生物で、かなりポピュラーですね。はい、
あと三葉虫でしたっけ、こう平べったい、
そうですね、フナムシみたいな、ちょっと滑ったような、はい、あれはアンモナイトの一つ前の古生代という時代に、はい、非常に多くいた生物ですね。
はい、ということはそれが出てくればそういう時代だったっていうのが分かる
わけですね。まず分かりますね。
はいはい、あと先生、そういう我々が考えている化石以外にですね、今おっしゃったその足跡とか巣穴とか、有機物ということも教えていただいたんですが、その他にユニークな化石っていうのはあるものなんですか。
化石っていうと日本語で書くと石に化けると書くんで非常に硬いイメージがあるんですが、例えばその冷凍のマンモスであるとか、
はい、
それから宝石によくなってる琥珀、うん、それからその琥珀の中に含まれているその虫なんていうのも化石ですし、
うん、
あとはその生物の排泄物ですね、糞なんかもですね、はい、化石になります。
あ、じゃあ恐竜がうんちをして、それが泥の中に固まってあったりするとそれも化石なんですか。
そうですね、はい。
へ、あと先生、その先ほど琥珀っていうふうにおっしゃいましたけど、琥珀っていうのはどうやってできるんですか。
琥珀は木の樹脂、松ヤニなんかご存知ですか。
はい、
あれが地層中に埋もれてしまうと琥珀になります。
はい、あ、じゃあその松ヤニが大量に出て流れた時に虫が閉じ込められて、
虫だったりですね、場合によってはトカゲとかカエルが入ってる時もあるんですけども、
はい、
そうするとその中身も琥珀も化石ですね。
あ、琥珀とその中の昆虫とかトカゲが一緒くたになって化石。
そうです。はい、
それも化石。あと、何でしたっけ、冷凍マンモスですか。
はい、
冷凍マンモスって結構その柔らかいものですよね。
溶けると柔らかい
ですね。そうですよね。昔人間ギャトルズなんかがよくマンモスの肉にかぶりつくシーンがありますけど、あんな肉の塊でも化石っていうんですか。
定義上は硬さは全く関係ありませんので、とにかく地層中に埋もれてる昔の生物であれば化石ですね。
じゃあかなりその化石といっても、昔の、なんていうかな、名残のものをほとんど指してると。
そうですね、
はい、状態ですね。はい、で、この化石なんですけど、
はい、
先ほど そのジュラシックパークじゃないですけど、非常に何十メーターもあるような恐竜の化石もあるとすると、ひょっとするとかなり小さいものもあるわけですね。
あ、そうですね、一般の人はあまり馴染みがないと思うんですが、微化石といいまして、顕微鏡を使わないと見れないような化石もあります。
はい、例えばその顕微鏡でなければ見えない化石っていうのは代表的なものはどういうものがありますか。
代表的なものとしてはですね、私が実は専門なんですが、有孔虫という生物の化石とかですね。
有孔虫。
そうです。
はい、どういう生物なんですか。
まず漢字があるとか、有孔虫の有はあるという字で、
はい、
あと孔は穴ですね。で、虫なんですが、
はい、
簡単に言えばですね、アメーバに近いような単細胞生物だと思ってください。でただアメーバと違うのはですね、殻を持ってるんですね。でその殻が化石として残りやすいので、結構地層中からたくさん出てきます。
あ、言ってみればそのナメクジとカタツムリの関係みたいな感じですね。
そうですね。
カタツムリの方が有孔虫と、でその有孔虫の化石っていうのはそのカタツムリの殻の部分だと思えば、
ね、
はい、サイズはだいぶ違うでしょうけど、
そうですね、
はい、その有孔虫が微化石ですかの代表。はい、
あとはですね、一般の人の馴染みがあるとすれば多分花粉の化石なんかが微化石に入ります。
よく考古学とかでプラントオパールとかって言ってる、
プラントオパールは花粉とはまた違うんですが、プラントオパールも化石ですね。
そういうそのちっちゃい化石ってのはどうやって見つけるんですか。
基本的にはですね、野外では見つけられないので、
はい、
野外から入っていそうな岩石あるいは堆積物を取ってきてですね、
はい、
室内でとにかくその岩石をバラバラにして、そこから顕微鏡で覗いてですね、取り出すということをやってます。
石をバラバラにするっていうとこうハンマーかなんかで砕いちゃうんですか。
そうすると中の化石もかなり傷みますんで、
はい、
薬品を使ってですね、化石が入ってる岩石は堆積岩といってもともと砂であったり泥であったり するので、
はい、
あのその粒の一個一個がバラバラになるような薬品を使って、うん、それで取り出してます、う
ん、そのバラバラにするとその中の一粒に実は有効虫が入ってたりとかっていう形になるんですね。
そうですね、
はい、有効虫というのは一種類しかないんですか？
いや、あの非常に種類が多くてですね、はい、あの2万種とか言われてますけども、実際の数はよく分かってません。
形もじゃあかなり違うのは、
かなり千差万別ですね。あの、まあ、お団子みたいなのもあれば、あの非常に伸びた細長いのもいますし、
それも全部ひっくるめて有効虫。
そうです、はい。
さて先生、そういう化石はですね、例えば恐竜の化石だとコレクションにできそうですけど、アンモナイトもそうですよね、このちっちゃい有効虫の化石っていうのはコレクションにするにはちょっと小さすぎて見えないですよね。
まあそうですね、逆にだからの場所を取らないで研究する上ではすごいことがありますけども
そういうことですかで、それをその有効虫の化石をですね、まあいろんなものを探してきて、これをどうやろうという先生のご研究なんでしょう？
私はですね、その有効虫の化石から、あの、まあ、古環境、あの今回のテーマにもなっていますけども、昔の環境を推定するということをやっています、
はい。その有効虫を見ただけで昔こういう環境だったというのが分かるんですか？
あの有効虫という生物はですね、あの ほとんど海に住んでるんですけども、海の中でもさまざまな環境がありまして、はい、その環境によってですね、住んでる種類が変わりますので、
はい、
そのどういった種類の有効虫かっていうのを調べることによって、うん、その、有効虫の化石を含んでいた地層がどういった環境でたまったのかというのが分かります。
あ、じゃあ暖かいところが好きな有効虫がたくさんいれば、そこは暖かい海だったぞという。
そうですね、基本的にはそうなります。
実際その化石からはですね、どういうことが分かるんですか？まあ、今暖かい海だったぞっていうあのデータも出てきましたけど、はい、その他にどういうものが、
よくあと使われるのはですね、その地層、その化石を含んでいた地層の年代ですね、いつ頃堆積したのかというのが分かりますし、
はい、
もっとあのベーシックな話としては、昔どういった生物がいた、あの地球上にいたのかというのが、分かります。
その有効虫、
あ、まあ、有効虫でもそうですし、
あと他の化石
ですね、他の化石もそうですけども、
はいはい、うん、あ、じゃあ化石になった生物は少なくともそのエリアと年代にはいたと。
そうですね、
いうことですね。そうするとその生物、例えば動物だと動物が一人でいるわけないんで、その餌になる生物もいたろうし、それを餌にする生物もいたろうし、
そうですね、
うん、一つの化石から得られる情報というのはたくさんあるということですね、
はい
はい。ちなみにそのどういう暮らしをしていたかっていうのまで分かるんですか？
分かる時もありますね。例えばその、あの例えばその化石に歯型がついてたりすればですね、うんうん、あのこの生物はあのこういった動物に食べられていたんだろうというのが分かりますし、あとはもう形からですね、例えばその水中を早く泳ぐんであれば、あの防水系でなければ
マグロのようなですね、
そうですね、マグロ、イルカ、サメ、全部あの違った種類なんですが似たような形になりますよね。ですからそういった生活をしていたんだろうということが分かります。
はい、あとその、いつその堆積したかっていうのが分かるということなんですか？
はい、
その一種類の化石でどうやってわかるんですか？
生物っていうのはですね、あの進化をしてますので、はい、あの地球の歴史をずっと見ていくと、うん、あのこの時代にこの生物がいたということがあの全部分かっていってますので、
はい、
ですから逆にその生物の化石が出てきたということは、うん、この範囲の時代にその地層が堆積したんだということがわかります。
あ、じゃあさっきのアンモナイトとか三葉虫が出てくると、それはアンモナイトが中生代でしたっけ？
中生代ですね、
はい、で三葉虫が古生代ですか、
はい、
その時代だったということはまず分かると。
分かりますね。
で三葉虫と一緒の地層から出てくれば、その別の生物は三葉虫と同じ時代に生きていたんだという
推定ですね。そうなります、はい、ですね。
でそれを積み重ねていくと、
は
い、
そうですね。しかもあの今は三葉虫という非常に大きな括りなんですが、うん、例えば三葉虫でもいろいろな種類がいましてですね、はい、ですからこの種類の三葉虫は古生代でも前の方にいた三葉虫だとか、この時代の、あのこの三葉虫はもっと後の時代だというのが分かればですね、うん、もっと細かく時代が決められます。
なるほど。で先生、その例えば三葉虫の化石が出てきて、でその三葉虫が出てきた地層っていうのはどういうその場所だったかとか、どういう環境だったかっていうのも分かるんですか？
はい、そうですね、あの三葉虫はまず海に住んでいまして、しかもある程度その酸素がないと生きていけないので、
うんうん、
まあ、ある程度そういう循環がいいところにいたんだろうというのが分かりますね。
うん、 ということはそれぞれ化石が出てくることによって一個の化石からも非常に大量の情報が得られるし、それと違う化石が一緒のとこから出てくるとさらに詳しい情報が分かると。
そうですね、はい、
ということですね。非常にその化石というのが情報の塊だというのがちょっと分かってきました。
はい、
はい、リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科の根本直樹先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。さて先生、三葉虫というのは古生代の、
はい、
まあ、指標になる生物だということが分かりました。それからアンモナイトが中生代ということだったんですが、
はい、
先生のご専門の有孔虫というのはいつの時代に生きてた生物なんですか？
あのですね、出始めは古生代に一番最初なんですけども、現在までずっと生きています。
まだずっと何億年も続いてるんですか？
そうですね、
ゴキブリみたいなやつですね。
まあそうですね、
ゴキブリ以上に長いわけですね。
まあそうですね、はい、
ちなみに何億年ぐらい前なんですか？
古生代の始まりが、はい、5億4000万年というふうに言われてます。
はい、
ですから、その以上は多分生きているんだと思います。はい、
5億4000万年、
はい、
いやもう本当に想像もできないですね。恐竜はそんなに長
くないですね。恐竜は中生代でアンモナイトと同じ時代ですね。
はいはい、じゃあ有孔虫に比べるとほんの若造
です、ね、まあそうですけど、それでも我々に比べたら大先輩です
よね。そうですね。はい、実際にその化石を見てですね、その環境が分かるというお話だったんですけど、
はい、
その化石を見て、環境を、まあ、推測する、
はい、
組み立て方っていうのはどういう組み立てになってるんですか？
はい、実はいろいろ方法はあるんですけども、私がやってるのは非常にシンプルな方法で、はい、考えているんですが、はい、例えばA という地層から、B という化石が出てきたと、
うん、
で B という古生物は C という環境が好きでそういうところに住んでるというのが分かればですね、
はい、
A という地層は、うん、C という環境に堆積したんだということが分かるという考え方でやっています。
非常にシンプル。
そうですね、
いいですね。もう化石を見つけたらもうこれでその当時の環境バッチリ OK と。
そういきたいんですが、はい、なかなかそうもいかないことがありましてですね、まず地層 A から化石 B が出てきたときに、その B という化石はもともとそこに生きていたのか、その地層が堆積していたときに、堆積していたときに、その場所に生きていたのかどうかというのを判断しないといけないわけですね。
だって先生、生物というのはそんなに長い距離を移動するような生物の化石って残るんですか？
結構死んでからですね、殻が移動してしまうということはよくあります。
死んでから、
生きてて、そのまま化石になればいいんですが、死んで別な場所に移ってしまうと、もともと別な環境で生きてた生物が、全く違う環境で堆積した地層に含まれるということが一つありまして。
そんないい加減な生物って結構多いんですか？
いや、あまり多くはないんですが一応そういうチェックはしないといけないんですよね。でもう一つはですね、
はい、
化石になる前に化石だったというのがありまして。
ちょっと待ってください、化石になる前に化石だったというのはどういうことですか？
だからさっき地層 A って言いましたけど、
はい、
地層 A が堆積する前の地層にもともと入っていた化石が、
はい、
侵食されてですね、コロコロ出てきて、でそれが地層 A に混ざってしまったと。そうすると地層 A からその化石が出てくるんですが、それは地層 A が堆積した時に生きていた化石でもなければ、その場にあった化石でもないということになります。
そんな複雑な話があるんですね。
あります。例えばですね、さっき中生代はアンモナイトという話をしましたけども、はいはい、実はもっと新しい時代からアンモナイトの化石が出てまして、それはまさに今言ったように、そのもっと新しい時代の地層が溜まっている時にですね、アンモナイトを含んだ岩石が侵食されて、その新しい地層に混ざり込んでですね、それで出てくるみたいですね。
ということはその中生代のアンモナイトはもう死んで中生代終わって化石になってました、
はいはい、
で例えば、100万年ぐらい前にその地層が海から上がってきて、で雨に打たれてアンモナイトの化石だけがコロコロコロっと流れてって、また海に溜まって、そこで100万年前の地層が溜まったら、もしかして100万年前のアンモナイトって思っちゃうわけですね。
そうですよね。
それは犯罪的ですね。
そうですね、
うん、
ですから 有効中はたくさん化石が出ますんで、はい、一つの種類だけではなくてですね、うんうん、複数の種類を集めてですね、それでクロスチェックするんですね。一つだけなんかおかしいデータを示す種類が混ざってれば、うんうん、それは多分何かの原因で他のとこから混ざってきたんだろうというふうに判断します。
ということはたくさんその有効中の場合は化石をチェックしないといけないわけで、
ええ、
先ほど先生おっしゃった、現場から岩を持ってきて、
ええ、
それをまあ薬品で砕いて、ええ、バラバラにして、
ええ、
でそこから2つ3つ集めてさあ今日終わって飲みに行くかってわけにはいかない
と。それはいかないですね。その100倍ぐらい集めないと仕事は終わらないですね。
でそれを1個1個チェックして、
ええ、
でこの化石はこれだからって、まあ、いろいろメモ作って、
ええ、
でそのメモ膨大に集めたものを、
ええ、
これなんかちょっと違うんじゃないっていうのをまた再チェックしなきゃいけないと。
そうですね。何が 何個体いくつ出てるという表を作りまして、うん、
はい、
であとはこの種はこういった環境を好むというのが分かるんで、
うん、
そうするとなんか一つだけ違うのが出てくれば、うんうんうん、多分これはどっちかだろうということでもう一回顕微鏡を見てですね、うん、ちょっと保存状態が他のと違ってれば、うん、これは化石だったんだろうとか、
あまり紛れ込み、
あまり保存状態に違いがなければですね、
うんうん、
これは浅い方から転げ落ちてきた同じ時代の死骸だろうというふうに判断したりします。
その有効中の場合いろんな形があるって先生おっしゃいましたけど、その生きてるっていうか、まあ、暮らしている状況、まあ、多分海の中いろんなところで暮らしてると思うんですけど、はい、そこによって種類が固まってるわけですね。
固まってるというか違うんです
ね。違うわけですね、
はい、
細長いやつは例えば海底の泥の中を這いずり回っているし、丸いやつは海面のところを浮いてるというような生態が違うということ
ですね、はい
はい、そうしますと先生それが混ざって海面にいるやつと海底にいるやつが混ざって出てきた場合というのはどう判断するんですか。
それはさすがに海面にいる種類と海底にいる種類っていうのは分かりますんで、
うん、
それはパッと見たらこれは浮いてたやつだなとか、うん、これは海底にいたやつだなというのは分かります、うん、
はい、
で逆にそれを使うことによってですね、一、うん、つのサンプルからその昔のですね、その海底の様子だけではなくてその上の海の表面付近の、環境というのも分かります。
ほうほうほう、両方が一緒に出てくると浅海っていう、
いえ、死ねばですね、
はい、
プランクトンは死ねば海底に降ってきますから。
落ちてくるんですか。
そうです、はい、
うん、
ですから地層ずっと浮きっぱなしですと地層に入りませんから、いつになっても化石になりませんので、
はい、
降ってきまして、
はい、
そうすると一緒に出てきます。
じゃあ海面のと海底が一緒に出てくるのは当たり前なん
ですね。そうですね、はい、
ということは海面のも海底のもそれぞれ生息環境が好みが違うので両方見れば海の環境と海底の環境が分かる。
両方分かりますね。
はい、で先ほど先生おっしゃった古生物の B が環境 C を好むっていうのはそういう積み重ねをしてデータとして持ってると。
そうです。一つはですね、新しい時代であれば、はい、今生きてるっていうか化石でも出るけども現在も生きてるっていう種類がいますんで、うん、それは一、はい、つはそれで型がつきますよね、
はい、
ただ問題はですね、時代によってその環境、好む環境が変わってくるっていうちょっと気まぐれなやつがいましてですね、
そんな好み変えちゃうやつがいるんですか。
でそういったのが紛れ込んでないかどうかもですね、うん、さっき言ったように複数の種類をチェックすることによって、
うんうん、
分かることになります。
実際にその好みが変わるっていうことはそれはまあ有効中としては時代の変化に適応してきたっていうことなんですかね。
まあ、多分むしろその悲しいというか多分新しい種類が出てきてですね、
はい、
それで競争に敗れて、うん、よりもともとは住みたくないような環境に追いやられたというふうに考えるのがいいと思うんですが、うん、
逆に、
ええ、
じゃあ好みが変わったんじゃなくて
変えさせられたというか、
なるほど、いいかもしれませんね。そういうことなんですね、なんかかわいそうになってきた。で先生、実際その今もいる現在我々が見ることができる有効虫っていうのは例えばどういうふうな形をしてるんですか。
まあ、我々が見れるというとですねちょっと大きめで、うん、なおかつ今生きてるっていうのがいるんですが、
はい、
沖縄とかですね石垣島に行くというか星砂とか星の砂という名前でお土産売ってると思うんですが、一つ一つの粒がですね、うん、有効虫の殻なんですね。
あれが有効虫の殻ですか。
そうです。
本当にこう トゲトゲになって、
そうですね、あのトゲが大体5つぐらい出てですね、うん、ちょうどあの幼稚園生なんかが描くあの星の形に非常に似てますね、はい、
ちょっと真ん中が太ってる感じ、
そうですね、はい、
あの太ってるところに中身が入ってたって、
そうです、はい、
あの星砂ですか、星の砂は何か食べて生きてたんですよね、もちろんね、
あの海底の有機物、 あれは違いますね、確かあの共生藻類って言いまして、体の中に藻類を飼ってですね、はい、あのそれが光合成を行ってその栄養をもらってますね、うん、逆にだから有効中はその安全な住処を、うん、あの提供するということで、あのお互いに利益があるということになりますね、
共生関係、
はい、
あ、じゃあ星の砂は何も食わなくても大丈夫って、
そうですね、
まるで仙人のような暮らしですね、はあ、すごいですね、じゃあその有効中はそれぞれが、まあ、いろんな形があるというふうに先生おっしゃいましたけど、いろんな形があるのと一緒にいろんな暮らし方をしていると、
そうですね、はい、
実際にその有効中をですね、先生がその化石の、まあ研究対象にされたっていうのは、そのいろんな形があるからということなんですか。
ちょっとあの違うんですが、はい、非常にあの下世話な話で、あの化石をやろうと思ったんですが、はい、どうもあの大きな化石を見つける才能はあまりないなと自分を見気をつけてですね、あの先ほど言いましたように小さい化石であれば野外で化石を見つけられなくても、はい、やたらめったら岩石を取ってきてですね、うん、室内でやればまあ適当にあの当たるということで、それで始めたのがあの情けない理由ですけどもきっかけです。
じゃあ、 あの事情知らない人が見たら変なおじさんがあのやたら石を拾ってあのバッグに放り込んでるおかしいとかっていうそういう環境
ですね。まあ、そうですね。
じゃあ先生はそうやって現場に行ってこれはと思うような地層からいくつか石を、まあ、拾って回収してきて、でそれを研究室で
バラバラにしてですね、
バラバラにして一粒一粒チェックをするという非常に地道な作業を毎日されているわけですか。
ですはい、
しかしその小さい化石ってのはなかなか最初の発想として出てきませんよね、普通ね。
まあそうですね、私も大学入るまでは分からなかったんですが、
その小さい化石はやっぱりなんていうかな、化石になりやすいってことなんですか。
まあ、今日 の、 その自然界見てもですね、あの大きな生物もいれば小さい生物もいるんですが、あの小さい生物の方が圧倒的に数が多いですよね。
そうですよね、
で例えばあの非常に単純な仮定をしてですね、その生きている生物のうちの1割が化石になるとするとですね、割合は一緒ですけども元の数が全然違いますんで、小さいあの生物の方が圧倒的に化石としては残りますね、絶対数は。
そうですね、
でその上にですね、あの化石になるにはあのなるべく早く地層に埋もれてしまうというのがあのなりやすい条件なんです。
例えば大きいやつが海底に沈んでそのまんまになって
で、あの堆積速度が例えば1年に数ミリっていうと、例えばあの10センチの大きさがあれば、あのかなりの年月が経たないと埋まらないんですが、1ミリぐらいですと1年ぐらいでパッと埋まってしまうので、あのその方が化石としては残りやすいということで有効中も残りやすいわけです。
海の水の中にさらされてると化石になりにくいということなんですか。
そうですね、あの他の動物なんかがその殻を使ったりしてしまうこともありますから、
ヤドカリみたいなとか、それで小さいほど数が多くて化石にもなりやすいので、まあ、研究対象としては非常にラッキーだった。
そうですね、それからあの数がたくさん出てくるということで、先ほど言いましたその一つのサンプルからたくさんの種類を出して、でクロスチェックするというのもやりやすいわけですよね。
同じ種類のものもたくさんあればそれだけデータが良くなると。
そうですね、
なかなか地道な作業を続けるっていうのがこの化石を、まあ、研究するっていう中では一番辛いところですかね。
そうですね、
あの単純作業が続くわけですね。
あの卒業研究なんかでもなかなか学生があのブツブツ文句を言ってますけど、
なるほど、夜遅くまで明かりをつけて一生懸命化石を
顕微鏡で覗いてるわけですね。
ということですね、先生もそれに付き合ってなかなか帰れない
まあそうです、
ということですね、はい、そういう地道な作業が分かってきたところでちょっと曲を挟みましょう。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科の根本直樹先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。化石で、化石になった生物が生きてた頃の、まあ、環境、例 例えば、水温だとか気温だとか、まあ、餌の状況とか、はい、いろんな環境が分かるということを教えていただきましたけれども、例えば先生、身近なところでですね、先生があの、まあ、この当時の環境はこうだろうというふうにされた、事例みたいなものがありましたら、
はい、今ですね、あの大体100万年ぐらい前にあの津軽海峡周辺の、環境がどうであったのかというのを研究してるんですよね。
100万年前、出ましたね。なんかつい最近で100万年のことですね。
それであの津軽海峡っていうのは、あの現在ですね、あの対馬暖流といいまして、あの日本海に入ってくる唯一の暖流なんですが、あの九州と、あの朝鮮半島の間の海峡を通って暖流が入ってきてるんですが、あのそれによってですね、あの日本の特に日本海側の地域のですね、環境に非常に影響を与えています。
はい、
であの身近なところですと、例えばこれから寒くなりますけども、はい、あの天気予報を見ると、あの弘前と深浦でかなりあの最低気温が冬場になると違うんですね。
違いますね。1度2度当たり前に違いますもんね。
あれはあの深浦の沖にですね、津軽暖流じゃなくて対馬暖流が流れているので、その分暖かいんですね。それからですね、実はあのシベリアで冬になると高気圧が発達するんですが、あそこから吹き出す風っていうのは非常に冷たくて乾燥してるんですが、日本列島にやってくるときにはその対馬暖流から水蒸気をたくさんもらってですね、非常にその湿度が高くなって、であの雪をたくさん降らすということになっています。
そうですね、あの気象衛星の写真を見ると、アジアの方では真っ黒っていうか、まあ、あの雲が全然ない状態なのに、日本海の半ばぐらいから急に白い雲が出てきますね。
筋状の雲が出ますね。
はいはい、
でその出口であるその津軽海峡、現在そうなんですが、
対馬の方から流れてきて、津軽海峡から外に
太平洋に出てくるんですけども、はい、昔はどこから出てたのかなというのをちょっと調べてまして。
違うんですか。
違っているという人もいるので、それを確認しようと思って、
はい、
あのやってます。
はい、
で候補としてはもうちょっと北のですね、あの渡島半島っていうんですが、あの北海道の尻尾みたいな半島ですね。
ありますね、エビの尻尾みたいな半島が出てますもんね。
あの付け根あたりから出てたんじゃないかという人もいますし。
あそこは陸じゃないですか。
あの現在陸ですけども、はい、昔はあの海だったということで、あのそうですね、100万年ぐらい前の地層が分布していて、そこから化石は出てますんで、まあ、海であったことは確かなんですが、あの深さがどのくらいかとか、あのあるいはその暖流が流れていたのかっていうのは、あの化石をちゃんと調べないとわからないですね。
そっか、100万年前の地層があるということは、100万年前海の底で、あの生物が死んで、土砂が堆積していると、泥が堆積していると、海の証拠。そうか。
であの今の津軽平野なんかも実はあの、その時代は海でして。
あ、そうなんですか。
ですから津軽平野にも海は入ってきてたんですけども、
13個のシジミがずっと弘前の方まで生きてた可能性がある。
いや当時はあの逆にですね、13個は完全な海水なんで、シジミは住めなかったと思いますけど、あのですから、あの一つはその渡島半島の付け根で、もう一つはあのむしろもっと南で津軽半島の付け根あたりを流れてたんじゃないかという人もいます。
ということはかなり広範囲に、あの今津軽海峡非常に狭いですけど、広範囲に海っていうか太平洋の方に向かって開いていた可能性もあると。
っていうかですね、あのいくつかは何か所かは多分陸だったので、広範囲というよりも、あの何か所か開いていたか、あ、まあ、開いてはいたんでしょうけども、ただしそこでその暖流が抜けるほどの水深があったのかどうかというのはまた別問題ですね。
あ、そうか、単純に海だったらいいんじゃなくて、そのある程度の深さがないと、
そうですね。
ということになると、その、今の話ですと津軽半島なんて、今半島ですけど、津軽島、
そうですね、
津軽ヶ島みたいな感じ
で、そうなります、
はい。ということになると下北半島も下北ヶ島になっちゃうんですね。
あの下北は多分あの西側と東側に分かれてですね、島になっていたと思いますけども、あのやっぱりあの今のむつ市あたりは当時は海だったはずです。
はい、まあ実際に今あの下北むつの方に行くあの道路っていうのはほとんど海岸道路
ですね。そうですね、
ということはそこら辺がポツポツと大きい島が並んでいた、
まあ、そういう地図をイメージしてください。
ただそれでも浅い海だと対馬暖流が抜けるほどのものじゃないかもしれない。ないですね。はい、なんかエーゲ海のような感じですね。
まあ、そうですね、行ったことないんですが
いや、あのイメージだけですけど、はい。ということは先生、あの 暖流がそこから流れることによってその環境というのはだいぶ違いますね。
ですから暖流が大半抜けてしまえばそこから北はかなり寒い環境になりますよね。
あ、逆にね、北海道は今より寒いっていう、実際にその可能性というのはどうなんですか。
調べてみたところですね、どうもあの津軽海峡は当時もあったんではないかと今考えてます。ただあの津軽海峡の海底にはその100万年前の地層が分布していなくてですね、あのそれであの津軽海峡にそういった海峡が昔なかったんじゃなかったっていう人もいるんですが、あの例えばその現在のその波岡、青森市の波岡ですね、
はい、
あの辺とか津軽半島の東の方でですね、その暖流が流れてたことを示す化石が見つかってます、有効中でですね、
はい、
ただですね現在の津軽海峡の程度の幅しか多分なくてですね、で現在の津軽海峡堆積物残らないと暖流の流れが強すぎてですね、
早いですね、
でその海底の堆積物がたまらないんですね、ですからもし津軽半島の南側を暖流が流れてていたとすれば、あのその時代の地層って多分堆積しないはずなので、
はい、
残ってるっていうことは海があって、なおかつ暖流を示す有効中の化石が出るということは、その暖流の本流ではなくて、なんかそれが分岐したやつが流れ込んでいたんではないかというふうに、
ちょっと流速が遅いやつ、
そうですね、はい、でそうするとやはり津軽海峡にあの本当とか一番流れの強い海峡を持っていって、それがあのちょうど津軽半島と下北半島の間を迂回して入ってきたんではないかというふうに考えています。
そうか、そういうその島の間、津軽海峡をどっと太い暖流が流れていて、津軽と下北の間の島の間を、まあ、そこから分かれた暖流が少しずつ太平洋に抜けていったと。
いや、太平洋抜けたのは多分あのそのまま今と同じように、あの下北の北を通ってですね、
また迂回し
戻ってですね、まっすぐですね行ってしまって、あのまあ、流れてきたのがどこ行ったかっていうのは分からないですけども、そこから一部が南に流れてきたというふうに考えてます。
化石からそこら辺まで推測できるっていうのはすごいですよね。
あ、そうですね。
実際にこういうその湖環境が復元できるっていうのは、いろんなその場所でいろんな時代の湖環境が復元できるということですよね。
そうですね、化石を使えば、
まあそういういろんな化石でいろんな時代の環境が復元できるということは、まあもしかしてもっと新しい時代のもできるんですか。
まあ化石やってるとですね、なんか非常にその何百万年とか何億年とかの前の時代のですね、そういう昔の環境を調べて、何するんだっていう役割みたいなので、
そんなことは言いませんけど面白いなと思って聞いてましたけど、
ですね、最近あのいろんな人が始めてるのは、あのもっと新しくて、その我々が生活してる時代のですね、その湖環境も復元できないかということでやっています。で、まあ、いろいろ観測機器が発達してですね、例えばあそこの水温を調べたいって言えば、お金さえ出せばいくらでもあのそこに機器を持ってって調べることはできるんですが、
そうですよね、
例えば何十年前のここの水温が知りたいっていうとですね、それはまだタイムマシンできてませんから、
当時は調べてないわけですよね。
調べてないところはもうずっとわからないままですね、でそれをですね、さっき言ったその、音楽の前に言ったその化石から湖環境を調べるっていうその論理でですね、やってやると、あの昔のその何十年前とかあの何百年前のその生物の死骸からその当時の環境を推定することができます。
何百年程度だったらその生物は好みが変わるわけはないんで、
まあ、そうですね、その辺は安心してできますね、
この生物が出てきたらこういう環境だっていうのが、分かるわけですか。でも先生、化石ですよね、化石、先ほど柔らかい化石でもマンモスだって1万年とか2万年ですよね、今回のお話は100年とか200年、
まあ、それよりももっと新しい時代ですけども、
それも化石、
まあ、あの化石というかどうかは別としてですね、むしろあの専門家はその辺の、区別はですね、あまりせずにですね、ちょっとさっき言い忘れましたけど、有効中なんてのはあの生物で有効中を研究している人があまりいないので、
生物学者としては、
はい、ですから実は化石屋さんが有効中、生きてる有効中を扱ってることが多いんですよ。
そうなんですよ、なんだかこう入れ違いになってるみたいですね、
ですからあの研究してる方は別にそのこれは化石じゃないからやめるとかじゃなくて、同じ手法で、あの研究できるんであれば、あの研究しちゃいますね。
思わず有効中水槽で飼ったり はしないんですか？
私はやってませんけども、当然飼ってる人もいますし、それを DVD に焼いてなんか販布してるところもありますね、
うん、それはちょっと見てみたいですねで先生その、100年とか200年なんですけど、どうやってその古生物じゃないな、その当時の環境ですね、知ることができるんでしょう？
ですね、今やってるのはその海底にですね、パイプを刺してですね、海底面に垂直にパイプを刺してズボッとその泥を海底の泥を引き上げてくるんです、うん、で一番上が現在ですね0年前 でそこから下に行くほど古い時代になるわけですよね。
これはもう間違いないですね、
そうするとその例えば1センチなら1センチずつ上からどんどんスライスを作っていきまして、で上から何枚目のスライスが何年前かというのは別な方法で年代を決めてですね、でそのじゃあそのスライスに入っているその有効虫の死骸というのはどういった種類かというのを調べることによって、その何年前の、この場所はどういった環境だったっていうのが言えるようになります。
例えばどういう内容がわかるんですか？
つい最近ちょっと陸奥湾でやってみたんですが、陸奥湾ではだいたい1930年代からちょっとずつ海底の酸素の量が減っています、でこれはまだ調べてはいないんですが、多分陸奥湾周辺のですね人口が増えてきて、生活排水なんかが増えることによって海底の有機物の量が増えてですね、有機物が増えるとその分解に酸素が消費されますから、海底の酸素が減ったんだろうというふうに考えています。
ということで酸素が少なくても生き残れる有効虫が多いということなんですか？
有効虫は酸素に関していろいろ好みがありまして、基本的には酸素の量と海底の有効虫ですけど酸素の量と餌の量があって、餌は有機物なので、餌がたくさんあるところは酸素が少ないんですね。で餌がないところは酸素が多いんで
反比例の形、
でどっちを好むかによってその住み分けていますね、同じ水深でも。
酸素を多く好む有効虫は餌が少なくても我慢すると。
そうです、はい、
で餌が大量に欲しい有効虫は多少酸素が少なくても我慢すると。
数週間であればなくても生きていけるということですので。
そんなに長い、そうやって有効虫の種類を 見分けると、そこの、酸素量が分かる。
そうですね、
これ酸素量だけじゃなくていろんなデータが出てくるわけですね。
そうですね、新しい時代なんでその水深が極端に変わったりは普通しませんから、酸素量なんかが普通なんですけども、化石でやっていけば当然ですけども、水深が変わったとか、そういうことも分かるようになってきます。
実際にその観測機器があるいは観測するデータがなかった時代もそうやって、
そうですね、
分かるということになると、本当に生きてる観測機器みたいなもんですね。
そうですね、
もっと近い年代でも分かるんですね。
結局そのさっき言ったけど海底が0年現在ですから、そこからずっと遡っていけばいいので、何十年前とかでもいいですし、場合によっては何年前ということでも、堆積速度が速ければですね、1年に例えば5センチも堆積するところだったら5センチ下でも1年前ということになりますから、分かることになります。
その年代決めるっていうのはまた別の技術があるんですね。
そうです、
実際に陸奥湾の最近はどうでした？
ちょっと前のデータなんですけども、1970年代と2000年代の半ばぐらいにですね、海底の酸素が非常に減った時代があるというのが分かりました。
そのある時期に、
そうですね、でそれはですね、もともと陸奥湾なぜ調べたかっていうと、養殖のホタテ貝がたくさん死んでしまうということがあって、それをその原因が何かって調べようかと思ったんですが、陸奥湾のホタテっていうのは大部分が養殖で海中に釣ってるんで、むしろ海底の環境にはあまり影響を受けないんですね、ですから海底の酸素が減っても多分問題がなくてですね、ですから海底の酸素が減ったのはむしろそのホタテが大量に死んでですね、その死骸が海底に落ちてきたことによって、死骸も有機物ですから、それを分解するのに酸素がたくさん使われてですね、その2つの都市にですね、海底の酸素が極端に減ったんだというふうに今考えてます。
ということでその海底の、状況の原因まで判断できると。推定です
けどね、ですね、判断っていうのはその酸素が減ったということは分かるんですが、それはなぜかというのはあとはやはり人間の頭で推定するしかない
ですね。
もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。さあいかがでした。この番組は 私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院理工学研究科の根本直樹先生を迎えして化石と古環境というテーマでお話をしていただきました。いや、化石といっても恐竜の化石やアンモナイトの化石以外にも、実は星の砂のような小さなものもあると、あるいはまたマンモスの肉のような柔らかいものがあるということですね。しかもその上、つい何年か前のものでも化石として扱える。いや、本当に化石ってのはおしゃべりですね。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。この番組は放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてみてください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。In my heart it will remain my stardust melody.